まもなく FOI ラジオの時間です。
皆さんこんばんは、オカルト捜査官の
FOI ラジオです。
本日の担当捜査官はナンバー39の D 山本と
ナンバー41の K 横山でお送りいたします。
お願いします。
この番組はオカルト初心者の我々がオカルト捜査官に扮し、一般人による一般人のための怪談をテーマに、身の回りの不思議な体験、恐怖経験などを捜査し、皆様にお届けする番組です。
はい、
はい、
ありがとうございます。ということでですね、はい、
これめちゃくちゃ久しぶりに行った気がする。
久しぶりでしょ
う。
う
ん、
うん、
お風呂で練習したけど一回あ、言えなくなってると思って
、うん、
はい、
言えないところもぜひお届けしてほしかったですけど、ね、ドキュメントで、はいはい、どうですか最近。
最近そうですね、はい、なんかあ、ヤクルト1000を飲んで、
お、
話題の、
はいはい、
なんか近くのコンビニにちょこちょこあるから。
あ、マジで？
そうそう、
俺全然入荷しないで、有名な
田舎だから
すごい
知らないの、ヤクルト
知り渡ってないんだね。
そうそうそう
へ、はい、
ヤクルトレディが襲われるなんてことね、事件になってましたけど。
マジ？
いや、なんか待ち伏せはされてたらしいの、結構よくね。
あ、それは別に別件だよね。そうそう、ヤクルト1000を欲してってことじゃない？
あ、そうだよ、ヤクルト1000を欲してヤクルトレディが待ち伏せをされて、
マジ？
ヤクルト1000持ってますかみたいなのとかもね、結構話題になってましたけど。
マジ？
うん、
怖っ。
であれ結構飲むと明晰夢を見るっていうのが話題になってて、
うんうんうん、
悪夢を見ますみたいな、
なんか腸内環境とね、脳のあれもつながりがあるみたいな、
そう、
そのニュースは前あなたが読んでくれました、
うん、あ、本当？
はい、
あ、そう、それです、
はい、あ、それですか
で飲まなきゃと思って、夢の話よくするから、
はいはい、
飲んでみたら、
うん、
なんか変な夢見て。
え、マジで？
そう。
どんな？
結構なんかはっきりした夢見んのよ、やっぱり、
うんうん、
でなんかよくおじさんがとか部屋に入ってきたとかそういう話するけど、
はいはい、
そのおじさん系の続きの話で、
うん、
なんか家に警察と一緒に帰るの俺が、
うん、
で
何やったのお前。
いや、警察と一緒に俺が、ね、警察連れてくる、ちょ、来てください来てくださいって感じで連れてって、
はいはい、
で家開けたら部屋の中におじさんがいて、
うん、
住み込んじゃってるの。
うんうん、
で俺のベッドで寝てて、
うん、
なんかすごい汚らしい、みすぼらしい格好してて、
うん、
なんかもうなんかベッドも土汚れとかついちゃってるみたいな感じなの。
はいはいはい、
なんか土汚れがついた服とか着てて、小汚いおっさんで、もうみたいな、なんでここで寝てるんですかみたいな、早く出てってくださいって言ったら、
うん、
あ、そうですよね、出てかなくちゃいけないですけど、すいませんみたいな感じで警察に引き取られていくみたいな夢で、あ、貧乏神だったのではと思ってて、
うん、
うん、
で
今人生初の貯金が
そ
れからできまして、うん、いや、ちっちゃい額だけどね、
うんうんうん、
だからなんかあれもしかしたら出てくきっかけだったのかなみたいな。
面白いね、
うん、面白かった。
へえ。
でなんかあとはなんか母親と電話で話してた時に、
うん、
なんか不意に夢の話になって、
うん、
なんか子供の頃そういえばって思い出したんだけど、うん、母親が夢の話めっちゃしてくるタイプだったの。変な夢見た、はいはい、私こんな感じでみたいな、
はいはい、
のをすごい思い出してそんな話になって、うん、なんか夢とか今でもそういうの見るのって言ったら、
うん、
結構見るらしくて、
うんうんうん、
やっぱなんか人に話すと自分で夢コントロールできるようになるって言うじゃん。だからそれらしくて、私もなんか見たい夢自分で見られるよみたいな、言ってて、
うん、
あとなんか俺が結構人に対して夢の話するのって母親の影響だったんだと思って、いろいろ思い返しました。あーみたいな。
へ、
子供の頃から昼寝の後とかに夢の話聞かされてて、
うん、
あ、こんな夢見た今私みたいな、
うん、
だからその影響だったんだなと思って。
へー、なんか、
うん、
ちょっと俺なんかもう親から聞いた話でさ、
うんうん、
全然大した話じゃないんだけど、
はいはいはい、
うちの父親が去年手術して、
うん、
ちっちゃいやつ、
あ、はいはいはい、
手術して、うん、まあ、ちょっと切ったみたいなやつなんだけど、うんうん、うちの母親が、まあ、泊まり込みで一緒に病院泊まってはいないのか、
うん、
朝早く行ってみたいな感じ で、はいはい、で8時20分ぐらいに麻酔とかをして出て、
うんうん、
まあ、そのオペ始まってみたいな感じだったらしいんだけど、 じゃあ父親を送り出して安心して部屋でちょっと寝ちゃったんだ。
はいはい。
そしたら、夢の中で父親が病室に入ってきたのって。
うん、
もう病室はそのままで、病室にパッと入ってきてでしょ。あ、もう手術終わったのってなって、
うん、
終わったみたいな感じで、あ、よかったって言ったらそこで目覚めたの。
で、
それが8時40分ぐらいだったの。だから20分しか実際経ってないから帰ってくるわけないんだけど、それがちょうど執刀が始まったぐらいの時間だったみたいな。で、別にこれ自体は大したことないんだけど、先週、うちの父親がコロナになっちゃって、
そうだったんだ。
もうそうそう、ね、なんか仕事場と自宅とかちょっと分かれてるじゃん、
はいはいはい、
って、でだから両親別々のところで寝てて、ってなって、でも、まあ、最初37度5分以上みたいなさ、ちょっとで8度出ないぐらいの微熱みたいな感じだったんだけど、はいはい、まあちょっとね、自節柄っていうかその検査したら、陽性でみたいな、そこで拾ってきたんだろうねみたいな、まあでも熱以外特に症状もないし、熱もそんな高くないしよかったねって話してたけど、まあ別れたところで寝てたんだって、したらその日寝てたら、母親はね、自分の一人で寝室で寝てたら、夢の中でその自宅の方に父親が来たのって。
へえ。
で、まあ、コロナだから来ちゃダメだよみたいなの思って、何してんのお父さんって言ったら、よーみたいな、ちょっとさーみたいな、来て、でそこでパッて目覚めたって、手術と同じ感じじゃん、それが夜中の3時ぐらいで、
はいはいはいはい、
あれって思って、なんかその手術の時のこと思い出して、なんかちょうど嫉妬始まったとか、なんか体に負荷がかかってるとかかなと思って、その仕事場に行ってみたんだって、そしたら39度をちょっと出てて、めちゃくちゃ熱高くて、ですぐに解熱剤飲まして、でちょっと下がったから、でそれ以降その熱は出なかったのって一切、だからなんかもしかしたらシンクロしてんのかもみたいなって言ってて、
繋がってんだろうね。
そうそう、おもろいね。もううちの両親もさ、結婚してさ、30年ちょっとぐらいで、なんか仕事柄さ、ずっと一緒にいるのよ、あの人たち。本当ずっと一緒にいるの、もうなんか何日以上離れたことないの、多分この30年間ぐらい一緒にいるから、なんかコロナでさ、要は隔離期間でさ、その後母親もなっちゃったからさ、合計さ10日とかもっとその一緒に過ごさないみたいになってるんだけど、それがもう結婚してから初めてぐらいらしくて、この30年間、だからなんか多分ずっと一緒にいたから、なんかその辺が変に繋がってんのかなみたいな話して、双子がさ言うじゃん、その片方に何かあると片方が分かるみたいな、なんかそういうのってもしかしたらその他人同士というかさ、まあ、他人っていう言い方も変だけどさ、まあ、血のつながりのない人同士でも起きるのかなとか、ちょっと思った話。
面白い、そうだったんだ、まあ、でもご無事で、
全然あれでしたけど、ということで、まあ、今日は、
はい、
まあ、お盆がちょっと関係してるかなみたいな、まあ、お盆休みということで収録はですね、まあ、ちょっとそんなお盆若干関係ある話をさせていただければと、思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
FY Radio。 はい、というわけで本日第1話目のお話をさせていただくんですけれども、これ最近仕事で、まあ、一緒になった H さんの話なんですけど、まあ、H さんって動画の編集とかもやりますみたいな、ちょっとした撮影もやるし編集もやるしみたいな、で俺らみたいな制作の仕事もやるしみたいな人で、まあ、割と何でも屋さんみたいな人なんだけど、その人から聞いたの、これが最近聞いて、体験は去年のちょうどお盆休みぐらい、まあ別に去年ってそんなね、コロナだからみんなどっか行ったりとかなかったんだけど、お盆休みぐらいにあったお話らしいんだけど、その H さんがよく出入りをしてる会社があって、従業員10人弱ぐらいのさ、結構ちっちゃい会社らしいんだけど、そこでなんか結構それこそなんかいろいろやってみたいな、その撮影から編集まで全部やってみたいな仕事とかを結構受注することがある会社があるらしくて、でそこでまた仕事を受注して、撮影はまあ8月の頭ぐらいに終わって、で編集期間がちょうどお盆休みにかかる時だったらしいんだけど、その時ちょうど引っ越しが重なってたらしくて、H さんのなんかいろいろあって引っ越し重なっちゃって、その自宅で作業ができないみたいな時だったんだって、でそのことを相談したら、その会社の 社長さんが、ああ、じゃあうちの会社使えばって言って、まあ、どうせうちの仕事だし、うん、編集も別にその家が今バタバタしてなったら、全然うちの会社使ってやってていいからみたいな。で、お盆休み全然社員来ないんだけど、うちの鍵はなんか貸すから、みたいな、うんうん、その間は。全然その間出入りして、よくやってるさ、会社だから、まあそこら辺は信用してて、みたいな、うんうんうん。で、うちの勝手に使ってていいからって言われて、ありがとうございますって言って。そしたら、その、まあ何日か作業してるうちに、その日はまあ午後ぐらいから行こうと思ってたら、朝、その社長さんから連絡入って、今日ってオフィス行くって言われたんだって。
うんうん、
で、あ、行きますみたいな。午後ぐらいから行こうかなと思ってて、あ、オッケーオッケーみたいな。夕方から夜ぐらいに、俺ちょっと一瞬行くかもみたいな話になって、うん、そのなんか娘さんとか家族と一緒に、ちょっとなんか今日、その会社の近くに用があって、その帰りに物取りに一瞬行くかもみたいな話をされてて、あ、了解っすみたいな。まあ、じゃあ僕いるんで別に鍵開けてますよみたいな感じで、
うんうん、
で、その午後ぐらいから会社行って、ずっとその編集の作業やってたんだって。
うんうん、
で、なんとなくその脳裏に、あ、社長後で来るかもみたいなのは頭にあってね、うん、その作業してたんだけど、全然来なくて、結構ね、夜の8時ぐらいになっても来なかったんだって。うん、で、あ、どうしたのかなって思いながら、まあまだ全然作業自体はあるから、ずっとやってたら、あの、ドアがジャッて開いて、
うん、
で、なんか、パッパッパッて入ってきたんだって、誰か。
はいはいはい。
で、もう狭いオフィスだから、入ってきたら一瞬わかるんだけど、うん、ドア開いたのに誰も目に入んなかったんだって。え？と思ったら、
うん、
ちっちゃい女の子が一人入ってきたんだって、うん、一瞬視界に入んなかったのちっちゃすぎて、
うんうんうんうん、
でバーって走ってきて、うん、で、え、女の子一人来た、うん、と思って一瞬びっくりしたんだけど、あ、社長娘さんと来るみたいなこと言ってたなみたいな、
はいはい、
家族でなんか出先いるみたいな話してたから、あ、社長の娘さんかなと思ったんだって、
うんうん、
そしたら女の子普通に自分のとこ来て、何してんのみたいな感じで話しかけるんだって。
うんうん、
で、ヘッドホン外して、みたいな。こんばんは、みたいな。あ、今なんかお仕事してるよ、みたいな。で、お父さんはって聞こうと思ったんだけど、すっごいマシンガントークというか、女の子をバーって話してきて、うんうん、なんか自分のことを、まあ、ここは仮名で呼ぶけど、うん、あーちゃんって言うんだって。
あーちゃん
なんとかなんとかって自分の話してて、うん、あーちゃんなんとかなんだよみたいなこと、あー、そうなんだねみたいな、でお父さんと遊びに行ったのかなみたいな話してて、そっかそっかって言ったら、ひーちゃんはどこって聞くんだって、
うん、
ひーちゃんみたいな、うんうん、誰のこと言ってんだろうと思ってピンときたのが、うん、その社長の LINE の名前がひーになってた。
へー。
で、なんでひーなんだ、うん、そのね、その人の、うんうんうん、まあ、これも仮名なんだけど、
はいはい、
名前って、千尋なの、
うんうんうんうん。
社長さんの名前が、
はいはいはいはい。
なんちゃら千尋さんみたいな。うんうん、で、その頭文字にひーが入ってないから、うん、なんでひーって書いたんだろうと思ってたんだけど、うん、そのひーちゃんはって言われた瞬間に、あ、社長のことかもって思って。
うんうん、
え、ひーちゃん一緒にいるんじゃないのって聞いたら、うん、いないよ、一緒に、みたいな。で、じゃあもう遊ぼうみたいなことを女の子が言ってきて、うん、で、なんかね、本当にいろいろして遊んだんだって。かくれんぼしたりとか、なんとかしてて遊んでんだけど、社長が全然来ないんだって。もう、それこそなんか、2、30分遊んでる感じなんだけど、
うんうん、
体感では。全然社長来なくて、あれどうしてんだろう、本当にって思って、うん、連絡取ろうかなって思ってんだけど、その女の子にかかりきりになっちゃって、うんうんうん、あーちゃんにかかりきりになっちゃってて、全然社長に連絡取れないで、あ、早く来ないかなとか思って、車止めるにしてもみたいな、
はいはいはい、
思ってて、そしたらそのあーちゃんがなんかその一瞬一段落ついた時にこれあげるって言ってくれたのが、うん、あのアポロチョコって言うんだっけ、
あ、はいはいはい、
あの
い
ちごの形のやつ、
うんうんうんうん、
いちごで下が黒のチョコになってて、うんうん、ピンクと黒のさチョコあるじゃん、アポロチョコこれあげるって言って、うん、手に何粒か出してくれたんだ、
うんうん、
アポロチョコ、ああありがとねって言って、それなのもらったからさ、その場で別に甘いものそんな好きでもないけどと思って、うんうん、そのアポロチョコ口に入れた、すごい甘くて、うん、まあ懐かしい味じゃん、
はいはい、
あれって最近大人になって甘くはないけどさ、うん、で、あ、美味しい、ありがとうって言ったところでガチャってドア開いて目覚めたんだって、うん、
え、
完全に夢だったんだ、
へ
ー、でそれこそ K の、うん、さっきの話じゃないけど、うん、ヤクルト1000の話じゃないけど、はいはい、めちゃくちゃリアルな夢だったって、冷房効いてる部屋の感じとか、感覚とか全部、その女の子と遊んで、はいはい、で物を動かしてとか、かくれんぼやってる間とか、そういうのの感覚がもうすっごいリアルに残ってて、
へ
ー、え、何これって思って、うん、何だったの今の夢って一瞬思って、そしたら社長が入ってきたんだ、
うんうん、
おーみたいな、 あ、疲れてんのみたいな感じで、一瞬寝て、うんうん、あ、いや、すいません、みたいな。で、え、さっきの夢だったの、あーちゃんって、ここにいたよな、みたいな。
うんうん、
もう感覚がリアルすぎて、ちょっとわかんないことで、いや、あれと思って、パッて見ますと、なんとなく夢の中で動かしたものとか、
うんうんうん、
同じ感じで動いてる気がするんだって。
ああ、なるほどね、うんうんうん。
その、なんか明確にこれを動かしたとかはないんだけど、うんうん、なんとなくその、動き回ってる時に動かしたものとかが、動かした位置とかにある気がして、
うん、
夢じゃなかったんじゃないのあれみたいな。
うんうんうん、
あーちゃんってこう、いたあの女の子って思って、うん、社長、あれ娘さんはってなったら、うん、いやいや、もう遅くなったから家族先返して俺だけ、みたいな。あ、そうっすかみたいな。じゃあやっぱ夢か、さっきの。って思ったら、
うん、
これやるよって言われて、うん、ポンって渡されたんって、うん。それがアポロチョコだったの。
へー
のさ、あの筒のやつ、
はいはいはいはい、
ポンって渡されて、うん、これやるよって言って、
うん、
アポロチョコだったんだって、うん、さっきの夢とまたリンクしちゃって、あれなんだろうこれ気持ち悪い。ね、口の中にちょっとアポロチョコの味残ってるんだって。
はいはいはい。
え、何これ気持ち悪いと思って、あの、あーちゃんってわかりますって聞いたの、
うんうん、
その夢であーちゃんだよ私っていう女の子が言ってたから、うん、変な急な質問かもしれないけど、あーちゃんってわかりますって言ったら、うん、社長の、うん、その顔の色がえっていうことになって、
うんうん、
え、何あーちゃんって、うん、ってなって、いやなんか今変な夢見てって言って、その夢のこと話したんだって、
はいはいはい、
最初に、いや、なんか女の子、あーちゃんっていうこれぐらいの女の子で、みたいな、こういう服着た女の子と僕ずっと遊んでたら、最後アポロチョコをくれて、で、社長が今アポロチョコ最後に渡してきたから、なんかすごいあれな感じでって言ったら、おお、あーちゃんわかるよって言って、多分お前が見たあーちゃん俺は誰だかわかったわってなって、
うん、
聞いたら、うん、二卵性の双子の妹さんがいたんだって。
へえ。
その社長って。
はいはいはいはい。
で、まあここ仮名なんだけど、うん、千秋と千尋っていう名前だった
の。うんうんうんうん。
で、二人とも二文字目の名前で、一文字目が同じ。だから、うん、今の名前だったら千で同じ。
はいはい。
で、あと日だから、二文字目であーちゃんで、
うん、
二文字目が日だから、社長は日、ひーくんとか、
へえ。
ひーちゃんって呼ばれてた。
はいはいはいはい。
だから、いまだに LINE はひーなんだって。
うんうん。
で、俺のその、まあ、二卵性の妹が、あーちゃんだよって言って。
うん、
で、ちっちゃい頃に、事故で亡くなっちゃったんだ
よ。へぇ
ー。っていう子がいて、
うん、
で、その子が好きだったのが、アポロチョコだったんだって。
うんうんうん、
で、俺今、まあ、車運転してて、みたいな。うん、で、途中で、アポロチョコ買わなきゃって思ったんだって、
うんうん。
急に、
うん、
向かってる途中に。で、そんなさ、もう何十年も買ってないというかさ、アポロチョコなんて別に社長自体は好きではないから、
うん、
そのあーちゃんは好きだったけど、うん、社長自体は好きではないから全然買ったことってほぼなかったんだけど、
うんうん、
アポロチョコ買わなきゃって思って買ったんだって。
うん、
で入ってきてお前に会った瞬間に、あ、渡さなきゃと思って渡したって話を聞いて、で社長はその話をした後に、多分お前がすごい遊んでくれてありがとうっていう気持ちでアポロチョコあげたかったから、俺に多分それを伝えてきて、俺はそのアポロチョコ買って今渡したんだねみたいな話になって、
うん、
お盆だから帰ってきたのかって思ったっていう話を、
へえ、うん、
聞かせてもらいました。FY Radio。 はい、というわけで本日第2話目のお話なんですけれども、
はい、
これはね、俺の友達のゆうさんっていう女の子から聞かせてもらった話で、
はい、
彼女今28、9の年なんだけど、
うん、
まあ、俺ももともと仕事で会った人なんだけど、
うん、
まあ、すっごい話しやすくて、
うん、
で一緒にさ、うん、ちっちゃい居酒屋とか飲みに行くじゃん、
うんうん、
行ったことあるんだけど、したらもうなんか横に座ってたテーブルのおじさんとかと仲良くなっちゃって、なんかもうお金も払ってもらってみたいな、一瞬でほ
ん
と仲良くなったりするのが上手な子で、
うん、
でね、今は彼氏と住んでるんだけど、あの3年前とかぐらいまで一人暮らしをしてたんだって、
うん、
でその一人暮らしをしてたのが文京区のあたりで、
はいはいはい、うん、
後楽園とかのあたりで、うん、なんかあの辺ってまだ結構古くから住んでる人とかもいるから、うん、まあ、なんか地域の結構付き合いとかもめちゃくちゃある人で、
へ
え、なんかあの向かいに住んでるおばあちゃんがなんか庭でなんか育てててなんかよく育ってますねみたいなので話しかけたりして、ああそうなのよみたいなやり取りがあったりとか、近所の犬散歩してる人とか、自分犬飼ってないのにすごい話しかけてなんかすごい可愛がられてたりとか、その住んでたまあアパートみたいなところの下が写真屋さんだったらしいんだけど、なんか就職の時とかで写真必要とか、なんかそういう証明写真必要みたいなのを毎回タダで撮ってくれたって、なんかすごい可愛がられててみたいな。だからまあ本当に人に可愛がられるのが得意な人というか、まあ面白い人なのね、話もいろいろあってみたいな。まあその人から聞かせてもらった話で、で、まあこの話もお盆期間の話なんだけど、その一人暮らしをしてた頃に、その彼女、ゆうさんが、実家が埼玉の方らしいんだけど、に1週間ぐらい戻ったんだって。そのお盆期間の間、それぐらいの間向こうに戻ってっていう時の話なんだけど、まあ初日の夜普通に久しぶりの実家で、まあ自分の部屋はまだそのままに親が取ってくれてるらしくて、で寝てて、で何にもなくて、で2日目か3日目の夜らしいんだけど、まあその彼女が寝てるベッドっていうのが結構足が高めのベッド、なんか下に物収納できるスペースあってみたいな、ちょっと高めのベッドあるじゃん、そういうので寝てたらしくて、で寝てたらその自分の部屋のドアが開いたのが分かったんだって。
うーん、
で開いて誰かが入ってこようとしてるって思ったらしいのね、で親かなと思って、なんだろうこんな夜中にと思ってそっち見ようとしたら金縛りになったんだって。
ほう、
で彼女人生で金縛りになったことってそれが初めてで、で今までもそれ以降もないんだって。
うーん、
それが本当初めての経験で、まあ、心霊体験とかしたことないからあんまそういうの信じてなかったらしいんだけど、うん、初めてのなんかその金縛りで本当パニックっちゃったらしくて、で思ったより意識はしっかりしてて、うん、体が動かないっていうのだけが本当怖くて、どうしようどうしようと思ってたらなんかが下を張ってるというか、
うん、
さーってなんか入ってきたのって、
うん、
で感覚としては動きのスピードとしては、うん、動物とか、
うんうん、
なんか虫とかがすごい勢いで這いずり回ってるみたいな、さーって動き回ってるぐらいのスピード感なんだって、うん、なんか影が見えるというか、いう感じで、ただ体は上の方向いちゃってるから、うん、目で追うしかないんだけど、なんか下でさーってなんか動いてるのかって、うん、スピードはそういう動物とかが動いてる感じなんだけど、うん、大きさがめちゃくちゃ大きいんだって、なんかその影の、
うん、
なんかがこうその下のあたりザーッと動いてるっていうのがあって、うん、うわ気持ち悪いと思ったんだけど見らんなくて何が動いてるか、うん、気づいたら朝になってたみたいな。で昨日の夜うわ初めての金縛りだとか、
うん、
気持ち悪いなと思ったけど、まあそれぐらいじゃ何を見たわけでもないから、うん、相談するとかでもないし、うん、何だったんだろうなと思って、まあ、その日一日地元の人とか友達とかと会ったりとかして帰ってきてまた自分の部屋で寝て、そしたらその日もやっぱ金縛りあって、
へえ、
同じように上向いたまま体動かなくなってなんかドア開いたと思ったらなんかこうさーって下動いてると、
うんうん、
で気持ち悪いけど結局何か分かんないから、うん、まあ、そのまんま放っといたんだって、
うんうん、
そしたら連日金縛りに遭っちゃって、で最終日の前日ぐらいにその日寝相の問題で横向きで寝てたというか、
はい、
その地面のある方ね、壁にくっついてるベッドらしいんだけど、うん、地面のある方を向いたまま横向きで寝てたんだって、
うんうん、
そしたらまた金縛りになっちゃって、うわっと思ったらドア開いて、その今まではさ上向いてたからその状態で金縛りになってたから何が入ってくるかとか見えないじゃん、
うんうん、
でも今体の向きが横になってるから地面の方まで見えるんだって、
うんうんうんうん、
ただまあドアの方は見えないんだけどなんか開いてんのは分かって、そっから入ってくるのは感覚で分かったんだって、その影というかの動きで、
うんうん、
うわあれだと思ったらやっぱり床をさーってすごい勢いで這いずり回ってんだって、大きい黒い影が、うんうんうん、なんだろうと思ってよく見たらそれが女性だっていうのはすぐ分かったんだって。
へ
ー、女の人、
うん、
で髪の毛とかが、うん、白髪、
はいはいはい、
混じりのと結構白髪多めの、
うん、
あのショート、
うん、
だから年の取ってる女性だっていうのはすごい分かった
ん
だ、
うんうん、
っていうのが寝巻きというか、うん、夏とかにさ 女性の人が着るさ、うん、薄手のワンピースというか寝巻きみたいなのあるでしょみたいなやつを着て、
うん、
その人が四つん這いというか、うん、こう床を這いずるような形、匍匐前進とも違うんだけど、なんかこうベタッと床にこう這いつくばるような形で、うん、その女性がすごい勢いでバタバタバタバタっつって、
うん、
自分のその視線の先床のところを這いずり回ってすごい勢いで動き回ってんだって、
うん、
もうどうしていいか分かんない、
うん、
でもなんかね目とかは合わないんだって、下向いてるから、
わ
合わなくて、だから後頭部が見える感じで、うん、ずっとだから顔を認識できないから、うん、知ってる人なのかとかも分かんないし、
うん、
誰かなんてまして分かんないし、ただその女性っていうのだけ分かって、それがこう床をひたすら這いずり回ってて、うん、うわどうしようって思って目つぶったらそのまんま朝になって、
うん、
あまりにも怖かったから、うん、
気持ち悪い、
お母さんに相談したんだ、うん、そのこと、
うん、
あのちょっと昨日だから連日金縛りに会ってて、私人生でそういうことなくて、うんうんうん、で昨日その見ちゃって、ついにその何が入ってきてるのか、うん、でおばあさんというか、うん、おばあさんなのか分かんないんだけどって言ってたら、お母さんもそんなこと経験したことないし実家で聞いたことえ何それ怖みたいな、やめてめっちゃ怖いんだけど、うんうん、みたいな、お母さんビビっちゃって、
うんうん、
でまあ他のさお父さんとかにも聞いたんだけど、うん、いやないよそんな気持ち悪いなみたいな感じで、
うんうんうん、
誰も本当に霊感とかない家らしくて、はいはいはい、めっちゃみんななんかみんなにその怖さだけを残して、
うん、
お盆休み終わり去っていくみたいな、
へ
でまあなんかお盆だからなんかあったのかなぐらいの話で、
はい、
まあ解決して、
うんうんうん、
で帰った初日、まあお盆の休みまだ1日あったらしいんだけど、家のその自分の自宅で久しぶりに一人で寝るわけじゃん完全に、
う
ん、めちゃくちゃ怖かったのって、
ね、
うん、どうしようみたいな、当時はその今付き合ってる彼氏とは付き合ってなくて、
うんうん、
だから一人だったのって完全に、だからもうどうしようマジ一人で寝んのやだなと思ったけど、まあ、疲れてたからそのまま寝ちゃったんだって、
うん、
そしたら普通に目覚めたんだって、
う
ん、朝になって、
あ、何もなかった、
悲しみなかった、うわだから、うわよかった、じゃあ、うん、あれやっぱなんか自宅に実家についてる、
うん、
例なのかなとか思って、
それも怖いな、うん、
まあ、それも怖いんだけど、うん、思ってまあまあよかった、とりあえず自分のあれは終わったんだなって思って、うん、ほっとしてたら、まあ午前中だったらしいんだけど、ピンポーンって家のチャイムが鳴ったんだって、であれなんだろうと思って、そのまま普通に玄関行ったら、そのまあ覗き穴とか見るタイプじゃないじゃん、ガチャって開けたら、
うん、
初老というか50代ぐらいの知らない女性が立ってるんだって、
うん、
会ったことない人なんて本当に近所の人とかでもないし、
はいはいはい、
なんかなんだろうと思って、かといってなんかそのセールスとかそういう格好ではないんだ、普通の普段着みたいな格好で、
うん、
全く知らない50代の女性みたいな人が立ってて、
うん、
で手に鉢植えを持ってるんだって、
うん、
でその鉢植えからなってるのがね、ナス、トマトか、
うんうんうん、
トマトかなんかがなってて、ミニトマトみたいなのがなってて、
うん、
なんだろうと思って、でそのはいっていう感じで出たら、あすいません突然って、
うん、
私あの向かいに住んでる、まあ一軒家があるんだけど、
うんうん、
向かいの誰々 の娘ですって言われたの、
うんうんうん、
でその向かいの誰々さんっていうのが、まあ、さっきちらっと言ったんだけど近所の人とも仲いいって言ったでしょ、
うん、
でなんか向かいがおばあさんが一人暮らしの一軒家だったらしいんだけど、
はいはいはいはい、
そこの、まあ、おばあさんの名前なのね、その何々のその娘なんですっていうふうに言われて、ああそうなんですねみたいな、どうかされましたって聞いたら、まあ確かそういえばあのトマト庭になってんの見たやつかもしれないと思って、はいはいみたいな、あどうかされましたって聞いたら、いやあのちょっと実はこのお盆の休み中というか彼女が開けてた間にそのおばあさん亡くなっちゃってたらしいのね。
そうだったんだ。
で亡くなってって言って、うん、そうだったんですか、全然知らなくてみたいな、うんうんうん、私昨日の夜帰ってきてみたいな、あそうなんです、何回かこう邪魔したんだけど留守だったみたいで、みたいな、で今日見たらなんかいらっしゃる様子だったんでみたいな感じ でもなんで知ってんだろうってなったら、うんうんうん、いやなんか実は祖母からちょくちょくあなたのお話聞いてたんですみたいな、
へ
なんか近所に住んでるすごく気立てのいい女の子がいて、うんうん、でよくなんか話しかけてくれるのみたいな話を、まあ確かにちょこちょこ通りかかるたびにいろいろ話したりとか朝挨拶したりとかで、そういう絡みあって、なんかお土産あったらもらったりとかあげたりとか、なんかそれぐらいの付き合いはあって、だからあのお話は聞いててみたいな、でまあ近所の人とかにもさそのご挨拶があるじゃない、そのおばあさんのことでの時に、 あの、私こういう母からこういう女の子がいるっていう風に聞いてたんですけど、うん、どこにお住まいかってご存知ですかみたいな、近くにお住まいって聞いたんですけどって聞いたら、ああ、そこの誰々ちゃんだよみたいな、その辺のそのセキュリティ盗難問題はあるんだけど、はいはいはい、まあまあそういうのでその聞いちゃって勝手に、で今ちょっとお邪魔したんですけど、まあなんかこれあの全然そんな、なんかお渡しするのもあれかもしれないですけど、その母が庭で育ててたトマトなんで、うん、もしよかったらもらってくれませんかって言われて、あ、そういうあれだったね、さ、全然あの大切に育てますみたいな感じでそのトマトをもらったらしいんだけど、うん、まあその後さ、その地元の人というかとも会って、久しぶりに、うん、あの誰々さん亡くなっちゃったんですねっていう話して、なんか何があったんですかねっていう話になったら、なんかまあ救急車とかもすごい来たから、うん、周りの人も知ってて何があったかみたいな、うん、でそもそもなんかあの夏だったじゃん、
うんうん、
でいつもその人が出てきたりとか挨拶あるんだけど、あれなんか見てなくないっていう話になって、
はいはいはい、
でそれでなんかその家族に通報、あの連絡が行ったか警察に通報行ったかはあれなんだけど、で要は開けたら心臓のあれで亡くなってたかなんかで、
うんうん、
その発作かなんかで亡くなってたらしくて、うんうんうん、で苦しかったのか、うん、玄関の方に寝巻き姿で、うん、這いずり出ようとしてたのか、助けを求めようとしてたのか分かんないんだけど、うんうん、その玄関に続く通路のところで四つん這いになって床のところで伏せったまんま寝巻きで亡くなってたってい
う話を
聞いて、彼女がうわっと思ったのが、自分の部屋に連日出てた、あの女性の霊っていうのがよくよく思い出すと、髪型とかも背格好もあのおばあさんと同じ、何々さんと同じぐらいだと思って、うんうんうん、でその四つん這いっていうのでも、あ、そうだ、多分デネマーキ姿っていうのであの人だったんだっていうのを思ったんですみたいな話を聞かせてくれて、
へ、
まあでもなんかそれを聞いた時に動きはめっちゃ怖かったなって、その四つの、でも多分あの会いに来てくれたとかそういう系だから、
うんうん、
全然怖くはないんです、今思い返すと、あの人だと思えば全然怖くないんですみたいな、
へ、
うん、話だったけど、
はい、
とはいえ怖いなってちょっと俺は、うん、思ったという話でした、
はい、ありがとうございます、
はい、FY Radio。 エンディングです、
はい、
はい、というわけで、まあ、お盆にまつわるお話2話なんですけども、うんうん、させていただきまして、
はい、
1話目のお話はなんか俺すごい、まあ、好きな話だなと思って、
うんうん
うん、なんだろう、うん、すごい可愛らしいなと思って、
うんうんうん、
そのあーちゃんがね、アポロチョコを多分お兄ちゃんにパシッて買ってこさせてね、その俺に話を聞かせてくれた人に渡したんだなと思って、
遊びたかったんだろうね、
うん、遊びたかったんだと思う、まあだお盆でやっぱ帰ってくるっていうのはあんのかなと思って、うん、なんかその話聞いた時に、うん、ね、お盆ってね、
うん、
あのいろんな人が帰ってくるっていうから、
言うね、
うん、そうそうそう、なんかちょっと面白かった、
なんか今日ちょうどそのお盆の話を聞いたんだけど、
はいはいはい、
その結構お客さんで看護師さん、
うん
を、あの、うん、相手にすることが多い人の話で、
うん、
で看護師さんはそのお盆の時期になると、
うん、
もう病院に入りたがらないみたいな、病院のシフトをできるだけ避けようとするみたいな、
へ、
もうなんか普段と比にならないぐらい出たりするんだって、お盆の時だけ
例が、
うん、
へ、
だから避けるって結構聞きますねみたいなことを今日聞いた、
へー、そうなんだ、
うん、
やっぱあるんだね、
うん、
そういう、なんでなんだろうね、
なんなんだろうね、そういうもん、
うん、そういうもんっていうか
なんかあれなのかな、もともとそういう時期だからお盆になったのか、お盆だからそうなったのかみたいなね、わかんないけど、
お盆の起こりちょっと調べてみないと、うん、なんか常識がないんですね、わからないですけどなんかありそうだよね、
ね、あと2話目はさ、
うん、
やっぱあれだったのかな、最初はその助けを求めに来たのかな、
そうちょっと思った、なんかね、うん、そのあそう言い忘れちゃったんだけど、
うんうん、
その初めて多分おばあさんが出てきた日と、
うん、
亡くなった日は一緒なんだって、
へえ、
おそらく、
うんうんうんうん、
だから助け求めてたのかなと思ったけど、なるほどね、うん、それは思った、うんうん、確かに、
まあ、いつも話しかけてくれる人にみたいな、うん、へえ。
でもそれは辛いよね、それ分かってあげられなかった。でも多分分かっても多分間に合わなかっただろうし、まあ
ね、う
ん、
そうだ
ろ
うね、
うん、
まあ、実家にいなければもしかしたらね、うん、なんか気になって、
あ、そう ね,
ね、あれだったかもしれないけど、
う、
ね、
うん
うん、
でも分かんないよね、誰だかなんて。そんな
分かんないよね、だって床でね、
めちゃくちゃ怖いしね。
怖い怖い怖い、聞いてて気持ち悪かったもん、ちょっと、うん、おばあちゃんだけど。
そう。でもその後はやっぱり、うん、まあもちろん出てこなかったし、おばあちゃんも出てこなかったし、はいはいはい、それ以降も怖い体験ってしたことないからって、彼女は、
うん、
だから私あんま信じてないけどっつってた。
うん、
うん、でもインドとか行ってた、
あ、
スピリチュアルな、
あ、そうなんだ。
旅に出たりはしてたけど、
へ、
うん、面白いなと思って。まあ面白いって言っちゃあれなんだけど、
うん、
そう。でもなんかそういう時にさ、うちの母親も、
うん、
亡くなった後、うん、知り合いの人が出てきちゃったこととかあったりとか、足元からそれこそ這いずり上がってきちゃった話とかあったりとかして、なんでその人に行くんだろうっていうさ、
うん、
謎だよね。
なんかやっぱこの人ならみたいなのがあるんだろうね、
分かってくれそうとか、うんうん、そういうなんかで霊感がありそうな人、善意のとこに行ってて気づいてくれる人はこの人だけみたいなとかね、うん、でもさ、わかんない、勝手なイメージだけどさ、そんな、うん、なんか何回も行けなさそうじゃん。
まあ確かにね、なんか回数制限ありそうだよね、
霊力的なね。ある、うん、ありそうじゃん、
うん、
だからこの子って選んだ人とか、はいはいはい、わかんない、その時にやっぱ一番仲いい人とか、自分のその亡くなる瞬間に記憶にあった人とか、
うん、はいはいはい、
なんかそういう人なのかな
って思うな。確かに、
もしかしたらそのユウさんが一番その頃、うん、そのおばあさんが接触があった人だったのかもしれないしね、うんうん、
はいはいはいはい、
うん、まあでもなんか話聞いてる限りすごい地元でみんな仲いい感じの町内でみたいな感じだったからさ、うんうん、そんな感じ、そんな孤独死ともちょっと違う感じかなっていうのがね、うんうん、すぐ発見されたわけだしさ、うんうんうんうん、数日のうちにさとかも考えるとさ、そうなのかなとは思うけど、
うんうんうん、
まあちょっと悲しい話ではありますが、
ね、うん、
まあまあちょっと怖い話とも違うかなっていう気も俺もしてね、聞いてて、うん、はいはい、本人の話を思ったけど、
うん
うん、という感じではありました。
はい、ありがとうございます。はい、
面白いお話でした。
はい、
はい、このいつもさ俺さ、
うん、
すごい面白い話でしたみたいな、うん、言うの、俺人から聞いた話だからさ言うのね、これこれなんかさ、ちょっと自画自賛みたいに聞こえたら嫌だなって言うけ
ど僕の最高に面白い話でしたみたいな、
話でしたねみたいな感じで言っちゃう。そうじゃないからね、はい、言ってたの、このあくまで聞かせてくれたその話が、はい、俺が聞いた話が面白かったっ
ていう、とても興味深い話
でした。そうそうそう、だから俺が言ってることがとか俺のはっていうのは排除して聞いてほしいです自己評価ではないですすごい気になっちゃって今、はいはい、そうそう、まあそんな、
はい、
こんなで、はい、本日は以上でございます
か、ね、
はい、はい、9月4日、まあ、オープニングでも言いましたけれども、
うん、
ユーロスペースで最強戦ございますので、はい、もしよろしければ
ぜひ
来ていただきたいというところで、
応援に来てください。
まあ来週はまた配信できるかな、配信できるかな、うん、
普通にそうね、
うん、この週末集まって収録もできそうですので、
はい、
はい、またちょっといいペースでやっていければと思ってますので、
はい、
ぜひお聞きください。
お願いします。
はい、ではは
い、
あれ、
はい、番組では
お便りを、
はい、お便りを募集しております、
うん、
身近な恐怖経験だったりとか、
はい、
変な体験したっていうのがありましたら、
はい、
どしどしあのメールアドレス、
短い話でもいいので、はい、ぜひ
ご応募ください、
はい、
メールアドレス foiradio1991@gmail.com、
はい、
foiradio1991@gmail.com、
はいはい、普通のお便りでもね、
はい
はい、
大丈夫です。応援などのメッセージもありがたく読ませていただいております。はい、ありがとうございます。
またコーナーがあります。
はい。何でしたっけ？何のコーナー？
これは妖怪ですかみたいな。
これは妖怪ですかのコーナーがありございまして、はい、これは妖怪かなと思ったような出来事を、
はい、
メッセージとかで。
今のところ1通しか来てないですよ、ね。
今のところそうです、
ね。パパさんから来た、はい、冷蔵庫に入れてあったピノが、はい、すごい勢いで消えるんですけど、はい、私食べてないんですけど、これ妖怪ですかって、
はい、
はい、それ妖怪ですっていう話ですね、
はい、どこで紹介するかな。
あ、そうだね、そう、これは多分
これのエンディングとかで紹介する、はい、
あったね。
これは妖怪ですか。
マジで妖怪のパターンあったよ。友達がお母さんの首に女の蛇みたいな女が巻きついてるのを見ました。
これは妖怪ですか。
妖怪です、
多分妖怪です、ね、
濡れ女ですみたいな、ね、皿蛇ですみたいなね。あったね。まあまあ、はい、というようなコーナーもございますので、はい、よろしければお便りお送りくださいませ。
はい、ご応募ください。
以上ですかね。
はい、
そうしましたら締めのお言葉お願いします。
はい、いつかあなたの住んでる町へお尋ねします。オカルト捜査
F
O
I。
ありがとうございました。